ゴスペル
メッセージ
オンサタデーナイト、
土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがさせたお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩もお相手をするのは井出明誠と
時原純子です。
よろしくお願いします。今日も、静寂さんからお便りをいただいております。見せていただきますかね。メールだったのでですね、事務所、この生放送のスタジオに入ってからのメールだったので、ちょっと iPhone でお読みしたいと思います。グスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂です。
こんばんは。
はい。6月に入ってもう3週、明日は父の日、ファーザーズデーですけれども、ということは、11月から11、12、1、2、3、4、5、6月だから、もう8ヶ月来てるんですね。静寂さん連続で、こう、ほんと1年いきそうですね。久しぶりの梅雨の中休みですね。青空が気持ちのいい1日に感謝でしたと。今日は梅雨の中休みだったんですね。梅雨が明けたのかと勝手に思ってましたけど、まだまだ梅雨続きですね。ありがとうございました、静寂さん。せっかちの私はもう梅雨が明けたのかと勝手に思ってましたけど、梅雨まだ中休みであります。先週もギリギリにメールを送ったにもかかわらず、曲順まで急遽変更して対応してくださりありがとうございました。なんか、こういうふうに言ってあげると嬉しいですね。なんかちょっとガチャガチャしたんですけれども、それをガチャガチャしたと言わないでですね、曲順まで変更して対応してくださったというね。なんか、静寂さんのすごく温かさと、なんかこう思いやりを感じますけども、ありがとうございます。有明から戻られた井出牧師のお声が、ちょっとだけ元気ないかな、と確かに思いました。先週は本当にですね、軽で、軽でっても立派な軽じゃなくて、ちょっと、なんていうか、クラシック的な軽でですね、後ろの席はちょっときつかったんですね。それで、行きも帰りも2時間、送り4時間、ちょっと正直疲れたんですけれども、ね、だからちょっと疲れかなと確かに思いました。が、それは一瞬のことで、番組が進むにつれて、どんどん元気さが増していったのは、さすがだなと思いました。ありがとうございます。どうでしたか、純子さん。覚えてますか？
先週は、私も中層体の後で、すごい嵐の中で、なんか本を、必死に読んでいたので、うん、もうとにかく最後まで頑張りました。
はい。
はい。ね、
私が疲れていたってことに気づきもしなかったという。
いや、最初、すっごい疲れた声でした。
ああ、
うん。で、これを読んで、はい。
元気になりましたかね。
はい。
ありがとうございます。気づかなかったですけどね、気づいてくださる静寂さんの、その、なんて言いましょうか。ね、とっても心の温かいが、繊細さが嬉しいですね。さて、今日はいつもと思考の異なる癒しの集会を開催するとのことでしたが、いかがでしたか？お話してあげたら幸いです。まあ、いつもより賛美をして、まあ、聖書からお話をしたんですけども、その後いつもは一対一で別れているんですけど、今日は別に そうしようと思ったんですけど、そうじゃなくて、祈りのチームを作ってそこに何か並んでもらって、ある時間ずつこう祈って、瞬時の家の癒しを求めるのはチームで祈るって形で、やろうと思ったんですけども、まあ、残念ながらその祈ってほしいって、自分が祈ってほしいって人が少なくて、家族のことを祈ってほしいという人も含めても、そんなに多くなかったので、まあ、結果的には、チームを作ったチームで、一人の人を祈るっていうことがなって、まあ、途中でちょっと加わったりはしましたけど、だから、もうちょっと祈ってほしい人が多かったらですね、ちょっといろんなことができたんですけど、今日はいつもはたくさんいたんですけど、今日はそんな多くなかったんで、ね、まあ、チームを作って祈ったって感じになりました。ジンコさんも最初はね、本人というよりもその人の家族のことを祈って、途中からその人の本人のことを祈るグループに入ったんですけど、どうでしたか、祈ってて。
はい、でも今静寂さんのお母さんも病気が治ったり、教会の人をもう本当に家族親族を集めて、もう今日が最後っていう人がどんどん元気になって今、うん、いたり、ご飯食べられるようになったりですね、なんか本当に不思議だなって思うぐらい治らないっていう人たちが今元気になってきてるので、うん、今日その証もありましたね、節子牧師のお父さんの、うん、でなんかすごく期待して今日は臨みました。まあ私はそこにいた人のお母さんのそこに来てる人じゃなかったので、うん、まあ今それが まあ、老人ホームの方におられるお母さんだったので、本当になんか後で期待したいなと思います。祈った答えをですね。
はい。はい。リクエストは、風の響きに週のアドナイロイをお願いします。静寂よりと。追伸がありまして、今週の月曜礼拝では、貴重なご夫妻ダブルでのメッセージありがとうございましたと。さらに賛美に取り組みたいと思っております。ですね。純子さんは、創世記の22章から、アドナイ・イルエ、主を備えたものということで、アブラハムがイサクを捧げる話をされて、私は使徒行伝16章から、パウロとシラスが獄中で賛美をした、メッセージをしたんですけれども、まあ、ダブルでメッセージしたのは、これからね、まあそういうことが、一月に一回か二回はあるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしたか、純子さん、ダブルでのメッセージは。
いや、もう本当に私は助かりました。全部長く話さなくて。まあ、前日の日曜日に、リザブクシがしてるメッセージを月曜日にするんですけれども、日曜日、普通第一礼拝、第二礼拝は、同じメッセージをするんですけども、この間は違うメッセージだったので、で、月曜の方は両方聞けるっていう、なんか、ことでした。はい。
はい。ということでした。だから、ダブルポーションですね。2倍の祝福をいただけてよかったなと思いますけども。はい。それでは、静寂さんのリクエストをここで聴いていただきたいと思います。
はい。次に聴いていただく曲は、今日オープニングですね。オープニングに聴いていただく曲、アドナイロイ。これは、神様はご覧になってくださっているという意味です。作詞、作曲、木原純子です。どうぞお聴きください。
アドナイロイ、あなたは見ている。アドナイロイ、あなたは知ってる。
静寂さんありがとうございました。静寂さんのリクエストのアドナイロイでした。賛美していたのは、B ちゃんでしたね。純子さんが賛美したと思った B ちゃんが賛美でしたけれども、アドナイロイでした。さて、明日はファーザーズデイ、父の日ですけれども、 ラジオを聞いている皆さんはお父さんが今健在でしょうか、それとももう天国に行かれたでしょうか、お父さん近くにいらっしゃるでしょうか、遠くでしょうか、お父さんは大好きでしょうか、それとも大嫌いでしょうか、いろんな気持ちがあると思いますけれども、父の日、まあ、母の日とはまた違ってですね、その父の日ってのがありますけれども、純子さんはこの週、父の日とは関係なかったんですけれども、大阪の私の両親、それから岐阜の自分の両親のところにこの週行ってきたんですよね。
はい。
ね。
はい、
火曜日から行って金曜日に帰ってございましたけれども、はい、まあ、ちょっとその時の話をお聞かせされますか。
そうですね。もう大阪に長男と次女が行くようになって、頻繁にいろいろ行くようになって、飛行機の安い時に、ピーチ航空のですね。で、まあ、2000台で行ける時があったりして、びっくりするような時代なんですけど、それ、結果ですね、本当に大阪の、いざ、秋原牧師の方の両親と、岐阜の私の両親と、両方、こう、会える機会ができて、本当に良かったです。なんか、元気そうで、いつもいつも申し訳ないぐらい、なんか、こう、待っていてくださって、本当に大阪のおじいちゃんも元気だったし、岐阜の父も元気で、まあ、感謝の可愛い盾を見つけて、両方に買って送ったが日曜日届くと思いますが、
はい。
はい、